高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員制度の話を続けます。裁判員候補者になる、そうすると抽選でくじで、あなたが当選しましたということで、当たった人が裁判所から呼び出しがかかるんですね。でその呼び出しがかかるときに質問票というのも送られてくるんですね。でこの質問票に答えて、でその内容を見ながら、その答えの様子を見ながら裁判員として的確かどうか、問題がないかどうかということをチェックする、そのチェックする材料に質問票を使う、こういう、システムになってます。で最近の最高裁の提案というんでしょうか、提起では質問票の回答を見て初めからもう呼び出しをしないことにする人をかなりそこに入れ込んでしまおうと、つまりダメな人は質問票で判定しようというようなことを言い出してますね。でそれがどういう選び方に具体的になっていくのかっていうのははっきりしないところがありますけれども、質問票への回答の内容を見ただけでかなりの人を出頭免除することにするという方針が出てきましたので、みんなはなるべく呼んでもらわないように、呼ばれないような回答の仕方を工夫するというような変な技術が発達するかもしれませんね。どういう質問がなされるかということはまだ公表されてない、準備期間半分を過ぎているのにまだ公表されてないというのはどういうことなのだろうという気がしますが、試みにアメリカの陪審候補者に対する質問事項を見てみますと、かなり詳細なことを聞くんですね。その、どんな仕事をしているのかというようなことだけじゃなくて、上司の名前であるとか、過去10年間にどんな仕事をしたのかとか、あるいはその結婚してるかしてないかということだけではなくて、離婚経験があるかないかとか、別居経験があるかないかとか、何回離婚したかとか、そんなこともみんな聞くんですね。どのくらいの収入があるのかも聞かれる。子供さんの離婚歴まで聞くという、なかなかすごい質問事項がアメリカでは並びます。それから重要なことですけど、思想信条に関わる重要なことですけれども、例えばどういう宗教を信じているか、自分だけではなくて配偶者はどういう宗教か、あるいはそのどういう政党を支持するかというようなことまで聞くのですね。どんな本を読んでるか、どんな人を尊敬するか、反政府活動の経験があるかないかなんてことも聞いたりしてますね。から自分は事件を経験したことがあるかとか、知ってる弁護士は誰かとか、とにかく事細かに聞くということになります。一言で言えば素っ裸にされると言ってもいい。何考えてる人か、どういう関わりを周囲の人たちと持ってる人かというようなことが全てあからさまになる。で嘘のことを書くと処罰が待ってるんですね。だから思想調査です。答えないこと自体が嘘、虚偽のことを書いたりすると処罰されるということになるだけで、もうすでに思想調査ですね。すごいシステムがこの質問票にはあります。でこの質問票の答えの中に、例えば私はあらゆる被告人は有罪だと思うというようなことを書くと、そういう偏見を持っている人を採用してくれないということになるんだったら、好んでそう書こうかなんていう人も出てくるかもしれない。あるいは逆に、私はあらゆる被告人について無罪の主張をするという考え方の持ち主であるというふうに言うと、これまた困ったことだというんで除外されるかもしれない。そういう書き方例ということが議論されるんじゃないかという説がある。男性でも妊娠した可能性があると言ってみたらどうだろうという議論があります。そんなふざけたことが言えるか という疑問に対して、そもそもこの制度自体に問題があるんだから、制度の問題性を天秤の一方にかければ、そのくらいのことを言ってもおかしくないのだといったような説さえあります。質問票、これは思想調査だ、個人情報の最も秘密性の高い話をあからさまにしてしまういう制度として、このことをまず申し上げる必要があるだろうというふうに思います。今日はそこまでにしましょう。